蛇に噛まれて多くの人々が苦しみながら死にます。また、うめいて死に座ったときに、本当に驚き恐れた民は、本心に立ち返って、ああ、私たちは罪を犯しました。初めてわかります。主に蛇を取ってくださるように、モーセに叫び求めました。そこでモーセが主に祈りますと、神様はモーセに一つのことを命じられるわけでありますが、それは本当に不思議な思いもよらない方法でありました。神様は民が願ったのに蛇を取り去るというんじゃなくてですね、蛇はそのままなんですよ。警告なんです。しかし、蛇に噛まれた者が生きるようにするよとおっしゃったんですね。蛇に噛まれて苦しみ、その毒のために死につつある民に対して、神が捉えた救いの手段は何ですか？モーセに命じて、聖堂で蛇を作らせる。その蛇を長い竿にかけて、宿営のどこかでも見えるように高く掲げるということだったんですね。そして、蛇に噛まれた民がそのところからですね、あげられた蛇を、聖堂の蛇を仰いで見るならば、その瞬間毒が消えて生きることができるという、そういう救いでありました。蛇の毒から助かる方法は、高く上がれた聖堂の蛇を見上げるということですね。見上げるだけです。見上げるということは何の努力も見ませんね。しかも宿営のどこに置いても蛇に噛まれた、その場から頭を後背上げるだけで、その蛇を見ることができたんですね。そして仰いで見たものは生きたんです。ただね、この見上げるということはね、これはちらっと見たそういうことじゃないですよね。神の言葉、どんな毒に噛まれて苦しんでいたとしてもですね、どんな罪を犯したとしても、その結末を刈り取っていたとしても、そのところから、その状況から見たものは生きるという神の約束、神の言葉を信じて、信仰によって見上げたもの。そういう意味ですよ。ちらっと見たんじゃない。見上げるというのは信仰を持って、神のお言葉に信頼して、仰いで見たものという意味ですね。ですから、ここには書いてありませんけども、信じないで会うことをしなかった者がいたかもしれません。そのままどうなりましたか？毒に苦しみもだえながら死んでいったんです。そして裁かれたと思います。最後裁かれたと思います。滅んだと思いますね。見上げて生きるということについて、間違っていけないのは、聖堂の蛇自体に何か救う力があるということではないんですね。まあ、実はですね、この事件の後、この聖堂の蛇は記念として保存されたんですね。やがて幕屋に、そして神殿に、それが保存されていたんです。だけどもこのことが罠になったんです、後にね。ある時から人々はこの蛇自体に何か力があるように思いましてですね、蛇を拝み始めたんです、神殿の中で。民はこの蛇をネホシュタンと呼んで、その前に交代で拝んだと、偶像にしちゃったんですね。本当に愚かなこと。モーセが作ったこの蛇は、後に偶像となり民のマナとなったんですね。ヒゼキヤ王の宗教改革に至るまでですね、これが打ち砕かれることがなかった。ここは気をつけなきゃならないんですね。聖堂の蛇にご利益があったんじゃない。ね。癒す力があったんじゃない。救いの力があったんじゃない。あげられた蛇を見る者は生きる。蛇というのは、イスラエルにおいては、これは忌まわしきもの、呪われたものなんですね。罪の象徴なんですが、そのものが罰せられ、あげられているという、その聖堂の蛇を信仰を持って、仰い見るときに、その神の言葉、約束の言葉を信じて、従う者に救いが与えられたということですね。神様が信仰によって彼らを救われた。毒から解放されたということであります。救われたのは神様であります。その手段は、 見上げて信じたら、生きるというその言葉を信じて、そして見上げることだったんですね。まあ、聖堂の蛇を追うことがどうして救いになるのか、この時点においてですね、誰もそんなこと分からなかったと思いますが、毒の蛇で苦しんでいる時になんでそうなるのとかですね、なんで青いたら治るのかね、そんなこと言っておりませんから、とにかくですね、そのモーセによって伝えた神様の言葉を信じたら青いたら救えるんだということを信じて青いたんですよね。で、青いたものはみんな生きたんです。民は仰いで見て生きたんです。すべて蛇に書かれたものはその聖堂の蛇を仰いで見て生きた、ね。この荒野で上げられた聖堂の蛇は、先にも一番最初に触れましたように、イエス様のこれは雛形でありました。イエス様ご自身ご自分が十字架に上げられることについて、この荒野の出来事に言及していらっしゃる。モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられなければなりません。おっしゃいました。十字架につけられ、高く掲げられたイエス様を信仰によって仰ぎ見るときに、罪としての滅びから私たちは救われてしまう。縁の命が、信じる者に縁の命が与えられると、イエス様ご自身も強調なさいました。民は聖堂の蛇を編むことによって、はっとした、自分が犯した恐ろしい罪、呪いの実態を、そこに自分の姿を、映し見たんじゃないかと思いますね。聖堂の蛇が竿にかけられて、高くかかれ、呪われたものとなったように、イエス様は呪われた罪そのものとなって、私のために恐ろしいあの十字架に釘付けられ、掲げられてくださった。罪なき神の御子が罪とされて私のために呪われたものとなってくださった。そして私たちがその約束を信じて、贖いのイエス様を仰ぎ見るときに、私たちの罪は直ちに許され、清められ、永遠の命が与えられるという約束が私たちのものになっているんですね。なるんじゃなくてなっているんですよ。永遠の命に生きるものとされているんですね。そのことを本当に感謝したいと思います。まだそれをしっかりと自覚的に、キリスト我が罪のために十字架にかかりたまえしということをですね、よみがえりたまえしということをはっきりと告白できた方、ぜひそのことを理屈じゃなくて、自分のうちに罪があることを認めながら、その罪のために死んでよみがえったイエス様を見上げていただきたいんですね。その時に救われる。救われる。もう三十数年ほど前になりますが、私がこの兵庫教区の明石の教会で奉仕しておりました時に、本当にまだ 若者、若造でありました。教区が、四教区が丹波の青木町に、キャンプ場を持っていた、一千坪のキャンプ場を持っていたんですね。そこに青木の小学校を解体して、そこにキャンプ場に移して、行動としいくつかの施設を作りましたね。四教区がみんなでお金を出し合って、中高生や青年のためにキャンプ場を作ったんですね。兵庫県の指定のキャンプ場のちょうど入り口にです、素晴らしいロケーションのもとにキャンプ場を作りました。私のマイナスですね、キャンプ場に、まあ、命じられて、キャンプ場で生活していたようなもんであります。キャンプ、キャンプ、キャンプですね。ある年のキャンプは、それは中学生のキャンプだったんですが、100名を超えるキャンプだった。まあ、中高生って言いますが、中高生集まるともうキャンプ場が収容しきれないのでですね、中学生だけ、高校生だけ別々なんですね。中学生で100名を超えたんですね。もうたくさんの中学生が、神戸の都会の教会から集まってまいりました。そしてオリエンテーションするんですが、そのキャンプ場のこの、名物が有名なものがあります。それはね、雷とね、マムシだったんですね。雷がすごいんです。必ず2泊3日のキャンプの中でもうものすごい雷を、ね、経験するんですね。それからもう一つは、キャンプ場の入り口の横を流れている谷川の中に、そばにマムシが生息しているんです。すごくマムシが 多かったんですね。だから先生方は注意するようにね、オリエンテーションのところでもくれぐれも丁寧に時間をかけて注意するんですね。そして解散となりました。